する天の父様、ありがとうございます。本当に週の半ばにまたあなたの御言葉を聞く静かな時を与えてくださり感謝いたします。たくさんの今日も予言があまりにも成就しているので情報がありますが、神様どうかその中において、あなたの声を聞くことができるようにどうか助けてください。お願いいたします。この時を祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
ダニエル書の11章を開いてください。今晩は21節から5節までをやっていきたいと思います。前回ね、20節まで1節から20節まで見ていきましたが、ダニエルに示された大いなる戦ですね、この終わりの日に至る大いなる戦の幻で、ギリシャの北の王と南の王の戦いの歴史を見たというよりも予言をですね、この見ていきました。でその予言が事実歴史の中でその今言った歴史の中で確認をしていけるんだということですね。で南の王であるエジプトはプトレマイオス朝といいます。その最初の王様がプトレマイオスだったのでそう言われて、で北はシリアのセレウコス朝ですね。シリアといってもインドの方まである巨大な領域ですけれども、でその王たちの間の戦いです。前回後で分かりやすかったっていうコメントフィードバックを受けましたが、アコーディオン戦争っていうのがね、この朝鮮戦争ですね。北が攻めてきてですね、そしてプサンにまで、来るのではないかという時に、アメリカを中心とする連合軍がインチョンから入ってきて、このどんどん押し上げていったんですね。そしてトマン港という、この中国の、あれですね、川のところまでもう行ったんですけども、今度は中国がどーっともう攻めてきてですね、で結局38度線に落ち着いたというか、そこでずっと小競り合いが続いたっていう、ちょっと長く話してしまいましたが、ちょうどですからですね、あの国境のあたりというか、ソウルのあたりというか、もう行ったり来たりということが起こったわけじゃないですか。それとイスラエルがこの真ん中にあるので、とても似ているんですね。このイスラエルを通らなければこの戦いができないわけで、北が南に行くとき、南が北に行くときにそこを通り、でその国が麗しい国と、この予言の中で書かれていました。神にとって、この麗しい国であります。ということで、この麗しいと神が思われている国がですね、このような試練の中に置かれるんだということが、あるんだということですね。でこれがやはり私たちが、知っていなければいけないことなんじゃないかなと思います。そしてこの私たちは見ていった時にですね、もう本当に何ていうのかな、時代劇を見ているような、なんかこうドラマを見ているようなですね、もう計略であるとか政略結婚であるとか、その背きとかですね、裏切りとかですね、もういろんな有象無象がこのあるわけですけれども、それが極みに達するところを今日は見ていくことになります。そしてそれが同時にですね、終わりの日の反キリスト、獣ですね、今まで予言されていた獣、あるいは荒らす忌むべきものにつながっていくということになっていくわけなんです。で今日の、学びの題をですね、卑劣なものと賢明なものと、この名付けたらいいかなと思います。はじめに卑劣なもの、つまりこの、荒らす忌むべきものが現れてですね、でその中で、神に固く立つ、信仰に固く立つ賢明なものが後で現れてきますですね。では21節をご覧ください。彼に代わって一人の卑劣なものが起こる。彼には国の権威は与えられないが、不意にやってきて巧みな言葉を使って 国を奪い取ると壊れます。卑劣なものというのが、この今から紹介するアンティオコス・エピファネスの特徴であります。狡猾である、打算や裏切りとかですね、巧みな言葉とか、権力への飽くなき欲望とか、こういうことであります。で、巧みな言葉でありますけれども、ここに書いてありますが、口がうまかったんですね。人が、人を自分に引きつけながら、自分に権力が集まっていく方法を彼は心得ていたわけなんです。で、不意にやってきたとありますですね。これですね、新共同訳では平穏って訳されてるんですが、軍事的な衝突によって、いわゆる権力闘争によって権力を得てはいないんです。平和を装っていつの間にか権力を握っているという状況にあります。で、この彼が反キリストを表しているということを、この8章で私たちはじっくりと学びました。で、これからも出てきます。次回の学びになりますけれども。でですね、あと7章では、10本の角の間に入る小さな角ということで、この8章に出てくるアンティオコス・エピファネスが表している獣、あるいは反キリストの姿なわけですね。これが小さな角であったというところ、素早く権力を握ってき、最初は小さくて何でもない人物だったんだけれども、素早く権力を握っていき、そのような資格がないのに、みんながいつの間にか認めているっていうか、不法っていうか、正規な手続きを取っていないのに王の座についていくわけですね。そして、催眠術をかけるように演術によって人々を魅了し、また自由を約束しながら、束縛するとか、平和を約束しながら、それでも戦争がこれまでになく起こっていくであるとか、そのような卑劣な人物なわけなんです。で、このアンティオコス・エピファネスで、これから見ていくと分かりますが、特徴的なのは、ギリシャの王の中で尋常ではないユダヤ人に対する憎しみを抱く、敵意を抱いているということなんです。これが大きな特徴になりますですね。で、この霊的なことについては、もう私たちね、聖書を学んでいる中でよく分かってきているのではないでしょうか。旧約聖書を学ぶと、まず出エジプトがそうですけれども、イスラエルを憎んでいる者たち、敵というのは本当に多くいて、そして聖書通読の学びのエステル記ですね、前回見てきたエステル記のハマンはその典型的な人物。モルデカイが頭に来ていたのに、なぜかモルデカイの民族を根絶やしにしようとするというですね、この尋常ではない憎しみ、これを反ユダヤ主義と言いますが、今の言葉ですとね。で、そういうものがあるわけなんです。で、具体的に21節でどのようなことが起こったかという、この権力を彼が得るまでのね、どのようなことが起こったかと言いますと、この20節で彼に代わって一人の人が怒ると書いてありますですね。で、これがね、セレウコス・フィロパトルかな、だったんですね。それが学んだ人ですね。で、その人が死んだということですが、で、息子がいたんですよ。ごめんなさいね、ちょっとね、こう複雑になっちゃったね。あ、そうかそうか、いいんだいいんだ。息子がいて、フィロパトルの息子はね、デメトリオス一世というのがいたんですが、彼はローマで人質として拘束されていたので、彼ではなくてもう一人次男なのかな、分かんないですけども、その後に生まれた赤ん坊だったね、息子がいて、アンティオコスという、彼もアンティオコスという息子なんですけれども、シリアの方にいたんですね。だから、その王様は死んで、その正規の正当な、その受け継ぐ、受け継ぐ、ここに書いてますかね、そうですね、受け継ぐ人が、この 受け継ぐ人がですね、こう2人いた。で本当は、1人はその長男の方がローマに人質になっていて、そしてもう1人がこのアンティオキアにいたのかな、確かですね、シリアのアンティオキアに、まあ、いたわけなんですよ。でですね、でこのアンティオコス・エピファネス自身は、このセレウコス・フィロパトルの弟に、だから弟になるんですね。でもだから彼じゃないんですよ、その息子になっていくわけなんですよね。わかりますか？ですね。で、だから彼はこうあの、王位を継承する立場にはなかったんです。けれども、その小さな赤ん坊の、その後見人になるということを言ってですね、アンティオキアで策謀によってセレウコス朝の王座を、まあ、事実上獲得したわけです。赤ん坊ですからね、まだ後見人だということです。でですね、この赤ん坊自身、アンティオコスっていうね、この赤ん坊自身は、このアンドロニコスという人に殺されます。でこの何ということだと言って、エピファネスがアンドロニコスを死刑にしました。表向きはそうなんです。意味わかりました？ね、なんでこの赤ん坊をね、このね、あの王様を殺したんだということで、後見人ですからこいつは殺しなければいけないとかって言ってアンドロニコスを殺したんですけども、そのアンドロニコスを殺した、あの間違えた、その、息子を殺したのはエピファネス本人だと言われています。陰謀ですね。ということで、今ここで見た通り成就したんです。不意にやって、彼には国の権威は与えられないが、不意にやってきて巧みな言葉を使って国を奪い取る、そのまま成就したんですですね。で彼の前には洪水のような軍勢も、契約の君主さえも一掃されて打ち砕かれると、数多くの軍勢、エジプトからのですね、数多くの軍勢に対してもエピファネスはどんどん勝利をしていきました。これが一つ目ですね。でもう一つは契約の君主とありますが、この契約というのは後で聖なる契約と出てきますが、この大祭司ですね、以前8章で学びましたですね、神を敬う大祭司オニアス3世をですね、結局引きずり下ろしたわけですね。そこの該当する8章の箇所を読んでみましょうですね、8章の9節から12節です。8章の9節から12節です。そのうちの1本の角からもう1本の小さな角が這い出て、南と東と麗しい国に向かって非常に大きくなっていった。それは大きくなって、次ですよ、天の軍勢に達し、天の軍勢と星のいくつかを地に落として、これを踏みつけ軍の長に並ぶほどになり、彼から上空の捧げ物を取り上げた。そのこうしてその聖女のもといは覆された。背きの行いにより軍勢は上空の捧げ物とともにその角に引き渡された。その角は真理を地に投げ捨てことを行って成功した。この天の軍勢というのが神様に仕えるユダヤ人たち、つまりこの、神殿に仕える祭司たちであり、軍勢の長というのが大祭司になるわけですけれども、彼が殺されて、そしてここを根こそぎにされるという、つまりここで偶像礼拝を無理やり強制的に行われるというですね、ことがこの起こった。これをイスラエルをギリシャ化するっていうんですか、ヘレニズム化するっていうですね、ことを彼はやっていったわけですね。この聖なる聖なる君主ですね。でこれが、まあ、これから見ていく内容になっていきます。いいですか？で23節です。 彼は同盟を組んだ後で、23節お願いしますね、はい、彼は同盟を組んだ後で欺き、少ない人数で勢力を増していくと。でそして続けて、彼は不意にその州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪った者、分取り者、財宝を自分たちの間で分け合う。彼は計略を巡らして要塞を攻めるが、それは時が来るまでのことである。はい、彼は、この自分についている人たちは少ない人数だったんですね。けれどもその公言によって、公言って巧みな言葉によって同盟を組んでいくということです。同盟によって勢力を得ていくわけなんです。そして、エジプトに対して、この不意に入っていくんですね。ですか、肥沃な地域というのは、これはナイル川によって肥沃になっている、この砂漠なんですね、エジプトというのは基本的に。だけどナイル川の周りだけが肥沃なんですよですね。肥沃な地域に侵入しましたですね。でその時のエジプトの王はプトレマイオス6世 フィロメトルと言いますが、彼は実はアンティオコスエピファネスの甥なんです。覚えてますかね、その前にね、アンティオコス大王というのがいたのを覚えてますね。ずっとこう出てきたじゃないですか、前回の学び でその時に、アンティオコス大王がクレオパトラを、自分の娘をですね、私たちが知ってるクレオパトラじゃないですよ、クレオパトラ8世かな7世かな忘れましたけれども、よく有名なクレオパトラはそっちですが、1世かな、彼女の場合はこの娘ですね、を、この与えたら、その政略結婚だったんだけど、完全にだけど旦那さんの方についちゃったんですよ。つまりエジプトのプトレマイオスの方についたわけですね。そういうように血のつながりがあるわけですね。でこれ彼が甥になるわけですね。アンティオコスエピファネスの甥、プトレマイオス6世フィロメトルです。で彼との戦いになってきますですか。南の王っていうのは彼のことですね。ここではでエピファネスはまだね、これね、彼ね、フィロメトルは幼少だったんですよ。で後見人がいたんですけれども、彼血のつながりがあるものだから、この上手にですね、この私が後見人だっぽいことをやってって傀儡にしていくという方法で、アレキサンドリアっていうね、このね、地中海に面する一番北にある大きな町ですね、アレキサンドロス大王が攻めていって、それでアレキサンドロスにちなんで作られた町がアレキサンドリアと言いますけれども、これが歴史的にもずっとね、大事なギリシャの文学問とか、あるいはキリスト教のね、初期の神学、有名な神学者を出したね、そういうところでもありますけれども、そこの町以外はですね、ほぼ聖域を掌握、エジプトを掌握した、プトレマイオス朝を掌握したんですね。で彼はですね、このフィロメトルをこのテコにしてエジプトを攻めていったこのエピファネスは、まあ、他の時にもそうなんですけども、一つの癖があって、ここ書いてますが、父たちも父の父たちもしなかったことって言うんですね。でこれ何かというと、自分についてきたフォロワーに自分が奪い取った分取り物をどんどんどんどん分け与えていくんですよ。だから彼についていく人がどんどんできていくんですね。そして要塞を攻めると書いてありますが、これはエジプトにある重要な地点を抑えたということです。けれども時が来るまでだと、これがいつまでも続かない第二の遠征がですね、その後に書いてありますけれども、その時は彼の野望が、阻まれていきますですね。で彼は勢力と勇気を駆り立て、大軍勢を率いて南の王に立ち向かう。25節ですね、次お願いします、はい、で南の王も 非常に強い大軍勢を率い、奮い立ってこれと戦うが抵抗することができなくなる。南の王に対して計略を巡らす者たちがいるからである。彼のご馳走に預かる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢は押し流され、多くの者が刺し殺されて倒れるとあります。はい、この中身を説明します。そのフィロメトルですね、このさっき言ったプトレマイオス6世がもうほとんど傀儡になっている状況ですね。このエピファネスがそうしていて、けれどもエジプト人たちが、そのプトレマイオス朝の人たちが怒って、他の、王様を立てたんです。で、彼の名前がプトレマイオス8世フィスコンと言いますですね。フィロメトルがエピファネスのもう傀儡になっちゃってるから、別の、これもねエピファネスの甥なんですよ、また、その甥なんですが、で別のこの王を立てたんです。プトレマイオス8世フィスコンを。そして、このそれで大勢の、この 軍を連れて、前はね少ない人数でいて、どんどんどんどんこう人がついてたんですけど、今度は大勢の軍を率いて、まあ、来たわけなんですね、この、エピファネスが。そしたら何とかしてこっちの南の方も大軍勢で、このフィスコンを立てた人たちが大軍勢でこのやって、ペルシウムというですね、ちょうど何ていうかな、エジプトの入り口っていうか、シナイ半島入ってって、今のエジプトじゃなくて何ていうの、スエズ運河の近くかな、そこの辺りにこのペルシウムっていうところがあるんですけども、かつてペルシアとエジプトも戦った場所なんですけどね。だけども、ペルシウムのところで戦いを繰り広げたんです。で、エピファネスが結果勝ちました。で、理由がですね、ここに書いてある通り、計略を巡らす者が南の炎にいたんです。っていうか、ここに書いてますが、ご馳走に預かる者たち、つまり部下たちですよ、この側近とか軍が失態を重ねに重ねていたんですですね。いろんな余計なことを考えてて、それで負けてしまったんですね。その結果、次見ると平和を装っているんですが、全然そうじゃないよっていう話が書いてます。27節、この2人の王は、つまりエピファネスとフィスコンは、心で悪事を図りながらも一つの食卓についてまやかしを言い合う。しかし成功はしない。終わりはまだ定めの時を待たなくてはならないからだ、ということで、共に食卓について友好関係を装っているんですが、腹心は全然違うことを考えているわけなんです。で、終わりはまだ定めの時を待たなくてはならないって言ってるのは、これまだ、この第二遠征の時ですね、のことをこうその時を考えなければ、いけないということです。で、そして28節で、彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰る。彼の心は聖なる契約に敵対してことを行い、彼は自分の国に帰っていくと。で、ここからなんですよ。だから、この遠征をエジプトで行ってですね、そして、帰るわけじゃないですか。帰るときに麗しい国イスラエルを通過するわけなんです。その時に、まあ、今までの北の王様もね、それ通過してるんだけど、やってはいけないことをやったわけです。聖なる契約に敵対したということです。これが神殿荒らしです。ユダヤ人殺しですですね。エルサレムを攻めました。彼は8000人を殺しました。で、4万人の捕虜を引き連れたそうです。で、そしてこの奴隷として売っていったと。で、聖女の中にある聖なる器具を持ち去ったそうです。ということで成就しました。で、次29節で、ここは第二遠征ですですか。定めの時に彼は再び南へ攻めていくが、この二度目は初めの時のようではないと。 成功しないんですよ。キティムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して引き返し、聖なる契約に生きり立ってことを行う。彼は帰っていって、その聖なる契約を捨てた者たちに心を向けるようになるということで、うまくいってません。キティムというのが、これローマですね。ローマ、まあ、地中海の方からの船ということで、ローマからの船が、立ち向かってきたということです。その前に、なんで南に攻めてたかというとですね、アンティオコセプファスのこの傀儡の方のフィロメトルと、エジプト人が擁立したフィスコン、和解しちゃうんですよ。ね。だからほら、お互いに敵対してるはずなんだけどね、和解しちゃうんですね。そうだとね、エピファネスはもう自分の征服したものが危うくなるところが失ってしまうわけですから、それで2回目の遠征をしたんですが、そこで初めの時のようにはいかず、キティムの船、これローマの人たちがやってきて、でローマの海軍のポピリウス・ラエナスという人ですね、彼が退治したんです。でこれ有名なんですけども、エピファネスの周りにね、この円をね、地面に描いたんです。そしてこの円から出る前に決断せよと。つまりこの円から一歩でも出たらその場で殺されちゃうんですよ。生かしておくけど今ここで決めろということです。円から出たら即死ですよ。そのように言われて引き下がらざるを得なかったんですよ。これが、まあ、普通のギリシャの歴史の中では残ってるんですが、そのマカバイ記の方にはここで腹いせ的に行ったのが大迫害ですよ、ユダヤ人に対する。ここで聖なる契約に生きり立ってことを行ったとですね。これが一つで、そして聖なる契約を捨てた者たちに心を向けるようになるとありますが、まあ、これ説明しますね。彼がいわゆる荒らす忌むべきことを行うことができたのは、聖なる契約を捨てた者たちがいたんです。ギリシャに取り入った者たちがいたから成功したんです。8章で学びました。で、そしてその捨てた者たちを重く、いい地位につかせたっていうかですね、そうすることによって徹底的に潰すことができたんです。オニアス3世大祭司ですね、彼がこう、彼に代わってヤソンを大祭司にエピファネスがしたわけですね。でそのヤソンはもうすでに律法を捨ててる人だったんです。で1回目の遠征の時に聖なる器具を奪った時にはですね、これ2回目じゃなくて1回目ですけども、大祭司 メネラオスですね、わざわざ案内してるんですよ。案内、はいどうぞこっちに来て取ってってくださいって案内までしてるんですよ。何考えてるの、大祭司でしょ。このようにユダヤ人の中にも反逆者が現れるようになります。でこれが、迫害を苛烈なものにするわけです。キリシタンの大迫害の時も同じでした。沈黙を見て映画または小説読むでもいいんですけれども、あそこに出てくるこのキリシタンを迫害していくお奉行様みたいな人たち、また通訳をするような人たち、みな元キリシタンです。転んだ帰郷したキリシタンだからこそ、キリシタンをどうやって落とすかをよく知ってるわけなんです。これ普通のね、このキリスト教のことわからない人だったらどうすればいいかさっぱりわからないんですよ。どんどんだって迫害すればするほど自分たちがほら信仰が増してってさ、広がってってもっと増えていくじゃないですか。だからどうすればいいのかっていうことを、この捨てた者たちだからことよくわかるわけですね。これがきついですね。 裏切り者ユダのようなですね、あるいはこの新約聖書に出てくる廃教者であるとか偽教師であるとか、そういう人たちですね、まあ、こういうギリシャ化を行ったということが、まあ、これからもっと具体的に説明しますが、このギリシャ化ってどういうことかっていうのを説明しますけれどもね。でそれによって、このユダヤ人がこの時をきっかけにして契機にして、ギリシャ系ユダヤ人と、そしてヘブル系ユダヤ人に分かれたんです。あの有名な使徒の働きの6章で、弟子の数が増えるにつれてギリシャ語を話すユダヤ人たちからヘブル語を話すユダヤ人たちに対して苦情が出たと、あのヤモメの配給についてですね。でこのギリシャ語を話すユダヤ人というのがギリシャ化したユダヤ人です。これヘレニズム化したユダヤ人とも呼ばれます。ヘレニズムって何かっていうと、ギリシャにあった文化や言葉というものを世界的な標準にまで広めた人がアレキサンドロスですよ、ですね。その世界的に標準化されたギリシャのことをヘレニズムと言います、ですね。だまあ、あのギリシャ化したともヘレニズム化したってどっちを言ってもいいんですけれども、でそのことによって後々もう本当に完全に違う文化圏ですね、文化とかそのあれがある。でヘブル語っていうのがね、ヘブライ的とも言いますけども、ヘブライ的なユダヤ人って言ったらもう伝統的な、そもそも元々のこの律法を守るユダヤ人ということです。まあ、だからといってヘレニズム化したユダヤ人がずっと廃墟してるっていう意味ではなくて、ギリシャ文化とかギリシャの考え方とか言葉とかっていうのをもう本当に身につけているユダヤ人で、彼らは彼らでユダヤ教が発展してたんですね。で新約聖書の話をもっとしますと、この彼らが用いられていくんですよ。バルナバがそうでしたですね、キプロス出身のバルナバが。だから律法を本当に守ってる人だったんだけれども、もうギリシャ語はもう流暢で、パウロもそうでした。だからギリシャ人がどう考えるかよく分かっていた。ギリシャ語は当然分かる、もうバイリンガルですね、完全なバイリンガルだったでしょうですね。まあ、そういうその違法人と、ユダヤ人をつなげるような働き、だから宣教の時に用いられたわけですよ彼らはね。まあ、そういうきっかけになる出来事でありました。でちょっと話はずれたんですが、でもとても大事な話だね、新約聖書のつながりですから。そして31節、彼の軍隊は立ち上がり、砦である聖女を汚し、上空の捧げ物を取り払い、荒らす忌まわしいものを据えると。ここですね、荒らす忌まわしいもの、忌むべきものが出てきました。ですからこれが、9章27節ですね、終わりの日の反キリストが行うことにも同じ名前が使われて行くわけなんです。そしてイエス様が24章マタイので言及されるものでありますですね。反キリストの場合はこの聖女の中に入って自分が神であると宣言して、で偽預言者が彼の像を作ってですね、その像が物を言うようになると、黙示録の13章に書いてある。でこのエピファンスがその型になるですね、先駆けのような存在になったわけです。で何やったかといったら、祭壇の上で豚を捧げて、その豚の肉汁をそこら中にばらまいたんです。豚というのは汚れた動物ですから、レビ記の11章に従って、ですからもうこれはあってはならぬことをですね、こう行ったわけなんですよ。まあ今で言ったらですね、例えば賛美歌で、私たちがブッダとかですね、このなんか分かんないけど他の神々をですね崇めるですねようなものを強制的にさせて、でここに像が置かれてこれを拝みなさいってですね、まあ何でもいいですよ、日本にたくさん像あるでしょ、いろんなね、それを拝みなさいと、まあ闘争心でもいいですよ、そういうのね、拝みなさいと、いやそれはできませんって言ったらその場で殺されるとか。でユダヤ人の場合は、もっと詳しく言いますと、割礼というのはすごい大事だったんです。だから8日目に赤ん坊に割礼を施すんですね、男の子にね。でそれをやった者たちは晒し者にされて、母親が、そして高いところから赤ん坊とともに突き落とされるとかですね、いうことですね。あとは豚を強制的に食べさせるとかですね、いうことです。で荒らす忌むべきものの、まあ、一番代表的なゼウス神です。ゼウスっていうのはね、カナン人のね、あれとにバールと似てますね。この主なる主神ですね、主なる神ですね。ゼウスが力 権力を持っている神、まあ、あのどこ行ってもローマの町、あのギリシャから始まってますけどね、どこ行ってもゼウス神の祭壇があったりね、この遺跡で、私はね、あのペルーアモン行った時に巨大なあの祭壇の跡を見ましたが、まあ、いろんなところにあるんですけれども、ここでゼウスの像を建てたんですよ。それがアラス忌むべきものと、いうことになるわけで、成就したわけですね。そして32節、彼は契約に対して不誠実に振る舞う者たちを公言を持って堕落させるがですね、このアンティオコス・エピファネスはですね、不誠実に振る舞う、つまりこの契約を守らない、立法を守らない者たちをですね、うまく言ってどんどん堕落させていきますですね。あのこう異教の儀式に参加させたり、この不貧困を、性的な不貧困を行わせるとかですね、どんどん堕落させて、そしてけれども自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う、ここですね、こう覚えておいてください。まあ、今日はここを覚えて帰ったらいいかな。自分の神を知る人たちは固く立ってことを行うですね。民の中の賢明な者たちは多くの人を悟らせる。彼らは一時は剣にかかり、火に焼かれ、囚われの身となり、かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少なく、彼らに組みする者には巧みな言葉を使う者が多いということで、この不誠実に振る舞う者たちというのがどんどん堕落していくという、積極的にエピファネスに従っていく者たちがいたという、迫害によって廃墟をしていく者たちがどんどん増えていった中でですね、このようにして固く立ってことを行う人たちがいたんだということ、これがマカバイ家の人たちです。なんでマカバイ家というか、マカバイ家の活躍なんですね。でまずこの祭司マタティアスという人がこの偽りの宗教を拒んだんですですね。で息子たちがエルサレムから離れてマカバイ家の反乱を起こしました。そして、これに啓発されて多くのユダヤ人たちが神に立ち返って抵抗を始めたということです。で8章学びましたが、その息子の一人のユダがオニアスが殺されてから2300日後ですね、神殿を清めて神に神殿を奉献した。ハヌカのその起源となっている神殿奉献を行ったわけですね。この神殿奉献祭、ハヌカを、まあ、この導いたわけなんですよ。でここでですね、その一部の本当に少ない、彼らの助けは少なくてありますけれども、本当に小さな集団だったそうです。で戦うにはあまりにも貧弱だったんですが、その小さな者たちが大きな軍隊に打ち勝っていき、そして彼らを通して本当に大きな者たちよりもさらに大きなことを行っていったと。なんかすごく似てますね。これがあのヘブル書の11章とか、まあ、いろんなところにね、この旧約でギデオンとかね、出てますよね。300人で3万13万5千人のミディアン人をやっつけたわけですから。あとバラクもね、デボラの助けを借りて鉄の戦車を持つシセラ軍とね、戦って打ち勝ちましたね。サムソンなんか一人ですからね、ロバの骨一本で1000人のペリシテ人を打ち叩くことができたわけなんです。弱いものなのに、このヘブル書の11章の34節、弱いものなのに強くされ、戦いの勇士となり他国の陣営を陥れましたと、このようにあるわけです。で興味深いのは、彼らに組するものって書いたんですよ。見えます？最後にね、彼らに組するものは巧みな言葉を使うって書いてます。でこれ何なのかと言いますと、迫害があまりにも、ひどいので隠れて彼らについていったっていうか、隠れて同じことを信じていたっていうことです。例えばね、エリアの時代にエリアがただ一人で戦っていると思っていたんですけれども、オバディアでしたかね、あのアハブの、この家来でね、 彼は神を恐れていた人、ヤウェを恐れていた人です。で、彼が他にも預言者がいて、主なる神の預言者をかくまっていたというのが書いてます。そして神様は最後にこのエリアがもう私は死にたいとかって言ってね、そういうふうに言っていた時に、あれですよね、覚えてますか、7000人ね、バールに膝をかがめなかったもの、隠れてるんですよ。で、例えばイエス様の時代ですと、はっきりとイエス様を告白、公に告白して追放された元盲人みたいな人もいる反面、ニコデモとか、あとはあの人、ヨセフかな、アリマタヤのヨセフですね、隠れ弟子じゃないですか。わかります？このサンヘドリンのメンバーだったけども、この公には言わなかったけれども不服だったんですよね、このサンヘドリンの決定に対してね、ヨセフは。でその時にニコデモはこのもつ薬だっけな、乳香かな、たくさんのものを持ってきたと、イエス様の埋葬のために。でこのように、隠れがいるわけで、巧みな言葉っていうふうに書いてましたけれども、彼らは、上手に自分は偶像礼拝だから、このギリシャの、このエピファネスの言ってることをやってるように見せながら、実はそれに組みしてなかったと、神の方に組みしていたということを、この言って、彼らに組みする者には巧みな言葉を使う者は多いというんです。だから隠れて、だからキリスト教で言えば日本の隠れキリストのことですよ。マリア観音、ね、観音様に見せて実はマリアだとですね。そして、彼らは仏教徒のような形式で、この儀式を守って、実はそこに暗示されているのはキリスト教というか、彼らがね、この宣教師から聞いていたことを受け継いでいたんだというね、暗号のように、なんか表向きは仏教徒のあれなんだけど、実はそこにはキリスト教のものが含まれていると、こういうことをやって生き抜いていったわけなんですね。本当にね、固く立つということがどれほど大事かということですね。誰かがいるということによって人々が主に奮い立ちですね、多くの人は隠れてやっていくけれども、そうですよね、現実を見たらそういうことは多いわけですよ、迫害の国の中でね、で隠れてやっていくけれども、本当に多くの人が、どんどん導かれていくというですね、ことなんです。でこの固く立つってどうやってできるのかというと、自分の神を知る人たちなんですね。神を知っているかどうかということなんです。エレミア書にこう書いてあります。9章23節24節、知恵ある者は自分の知恵を誇るな、力ある者は自分の力を誇るな、富ある者は自分の富を誇るな、誇る者はただこれを誇え、悟りを得て私を知っていることを、私は主であり、地に恵みと公正と正義を行うものであるからだ、誠に私はこれらのことを喜ぶ主の言葉と。どれほど神を知っているのかということを私たちは知る、分かることだ。だから本当にね、もちろん知識では知っている、この、言葉では知っているっていうことはあるかもしれないけれども、本当に知っているのかどうかっていうことは、本当にこういう試練を通して明らかにされていくわけですね。自分がどこに立っているかどうかなんですよね。でだから本当に悟りを得て死を知っているということを誇りなさいということです。そうすれば固く立つことができるんだということです。でこの終わりの日のことをね、投影しているわけですけど、これらの戦いがユダヤ人の話に戻すと、終わりの日に残されたイスラエルの民がいるわけなんです。だから大患難をイスラエルが通って選ばれた者たちが救われることが書いてあるじゃないですか、ですね、その時に反逆者も出てくるってことです。 ですね。反逆者も出てくるって、このエゼキエル書に書いたんですけども、エリワケルって神様が書いてます。だここでギリシャにも、契約を捨てていく人たちが出てくると同じように、反逆者も出てくる、ユダヤ人の中で。けれども、そうでない人たちも出てきて、こう真っ二つに分かれるんですよね。でこれが終わりの日の特徴なんです。でこれ教会っていうか、この全体でも起こるわけで、イエス様が黙示録の最後のところで言われました。不正を行う者はますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい。正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なる者はますます聖なる者とならせなさい、ということなんです。まあ、さらにね、このことを、さっきの、ね、マカバイ記の戦いのことに戻りますけれども、お話をしていきます。さっきマタティアですね、反乱を起こしたと言ったじゃないですか。でどう、何がきっかけかというと、ゼウス神に生贄を捧げることを強制した人です。これ、ね、同じユダヤ人ですよ、ですね、でその人をピネハスがね、刺し殺したじゃないですか。このもう堂々と会員の罪と偶像礼拝をやろうとした人、それと同じように殺したんですね。そして逃げてたんですよ、5人の息子たちと、うん、そしてそうやったらセレウコス朝に敵意を募らせていたユダヤ人たちが集まってきたんです。で軍を組織して、だんだん本格的な反乱となってったと。でマタティアの死後はユダが受け継いでですね、息子ですね、でセレウコス朝からの独立を開始したわけですね。でね、かっこいいんですよね、このユダがね、ちょうどねサウルの息子ヨナタンと同じ言葉を使ったんです。主の御心ならば数が少ない多いは関係がないということですね。これマカバイ記に書いてます。勇猛に戦いました。で相手側を撃破してエルサレムを包囲して、相手の軍を要塞に封じ込めてエルサレムに入城でき、そしてハヌカのね元になった油を調合する8日間油がなくなることがなかったということなんですね。で相変わらずこの迫害の手はやむことはなかったんですけれども、さっき言ったように密かについていく人たちがねこういて、練り清め霊的復興が起こってったということなんですね。だから彼らが練られ清められ 白くされるためであるということで、これが終わりの時までなんですね。終わりの時までにですね。でここでね重なるんですよ話が。次回の36節から私たちにとっても将来の話になるんですが、いいですか。なんだけれども、ここがねこの一つの何ていうかな、ちょうどねタイムスリップのねこうなんかナルニア王国の物語をね見た人はほら家具なんか衣装ダンスみたいな存在ですよ。これが、次の世界に移るこの間になってるんですね。だから今まで起こったことっていうのが実は終わりの日に起こることの、まあ、先駆けのようなこの肩のようなですね話になって、終わりの日まで続くというように、もう今から先のことまでが、この予告されている内容になっていくんです。だからイエス様が24章の21節でマタイのその時は世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからだという、この大観なんですね。そして振るい分けが苦難の中で起こるということです。でここから私たちがね学ぶことができるのは、先ほどのイエス様の最後の黙示録の言葉で、このような非常に複雑な、もう本当に価値観が混沌としていて大きな波が押し寄せてくるような時代になってるんですね今ね。いやもうこれからも起こるかもしれない。まあちょっと雑談になりますけれども、まあ、関連した雑談ですが、まあ、今日ある方と電話しました。でイスラエル旅行に行きたいっていう話でね話をしたんですけども、まあもうこれで最後になるかもしれないって、まあことをおっしゃったんですよね。で私もねそうかもしれないよって、イスラエルが今回もコロナで行けなかったと。だから本当にいつまでも行けるっていうことじゃないかもしれないって、 何かがやっぱり起こったらもう本当に行けなくなるっていうことは十分にあり得るような時代になってきたっていうことをですねお話をしました。まさかこういう形で僕もね目の前にあって普通にイスラエルって何にも問題ないのに行けないわけなんですよね。だからまたなんか私たちがこう思いもよらない方法で何かが起こるってことは十分にあってですね。そうですね、イスラエルっていうのはねもうイスラエル潰すぞって言ってさ核兵器でさ脅されたってさもう通常運転だからね。どうぞどうぞ観光客来てくださいでしょ、ね、全然びくともしないのにね、コロナでだよ、コロナでもう一切止めちゃったんだから、たかがコロナ、されどコロナっていうかめちゃめちゃされどなんですよね。まあちょっと話はずれちゃいましたが、これから何か起こるかわからない時期、そして私たちクリスチャンの間でも今までは一枚岩だったと思っているところにそうじゃないものがどんどん入ってきて、そして聖書とは全く違うものを受け入れていくクリスチャンと呼ばれる人たちも大勢現れるということですね。私たちも土台がどうなっているか、神を知っているかどうか、固く立っていくかどうか、でその固く立つ人になるかどうかなんですよね。でその固く立つ人に自分もついていく勇気があるかどうかなんですよね。信仰というのは計りがあります。なので本当に、隠れてね、隠れるようにして、表向きはなんかその妥協しているように見えるかもしれないけど、実は心はそうじゃないっていう人もたくさん出てくるかもしれません。でもそれも神様の憐れみの中でね行われていくわけであって、必ずしも全ての人がなんか私は宗教みたいな感じでねなるわけではないわけですけど、でも本当にそういう人たち、そういう本当にこう立てられていく人っていうのは必要になってくるわけですね。本当に私たちは勇気というのが必要です。神を知っているということが必要ですですね。毎日が訓練です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝します。本当にこのマカバイ記という、この聖書にはない、書物ですけれども、主よ、しかしダニエル書の中でこのように賢明な者たちということで紹介をされてあなたがおられます。本当に感謝いたします。主よ、本当に私たちが戦いの中にいるんだということを忘れることがないように、霊の戦いであるということを忘れることがないように、このキリストにあらゆる高慢を、高ぶりを服従させる、思いを服従させるところの第2コリントに書いてありますけれども、そのようにして従わせていくということをしていくことができるようにどうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
アーメン。